委員会レポート。常任委員会や特別委員会での協議内容の概要を報告します。新南洋総合支所及び西消防署庁舎整備に関する調査。9月12日に開催した委員会で、新南洋総合支所仮庁舎の現地調査を行った後、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。新南洋総合支所及び西消防署庁舎整備は、市民の安心安全確保を最優先するため、西消防署庁舎の整備を先行し、新南洋総合支所を解体する必要があることから、昨年度にイオンタウン周南を仮庁舎と決定し、本年8月13日より仮庁舎での業務を開始した。今後の庁舎整備スケジュールについて、西消防署は、現在、基本実施設計を行っており、10月から旧新南洋総合支所の解体工事に入る予定で、解体終了後、平成31年5月から造成工事に、平成31年10月から建設工事に着手し、平成32年度中の供用開始を目指す。新南洋総合支所は、テナントの賃貸借期間である平成32年度末までは、イオンタウン周南内の仮庁舎で業務を行う。今後の新南洋総合支所の方向性は、まずは市民の方が総合支所に期待することを十分把握するとともに、真に必要な行政サービスのあり方を検証し、市としての基本的な方針をまとめた後、地域の方からご意見を伺い、平成32年度中に方向性を示したいと考えている。各総務委員会での調査。質問。新南洋総合支所整備は窮屈なスケジュール設定ではないか。方向性の検討は早めにする必要があるのではないか。答え。仮庁舎の賃貸借期間の延長も念頭に入れながら検討し、決定した方向性に沿ったスケジュールを再構築していく。方向性はできるだけ早い段階で示せるよう努力したい。質問、跡地利用の考えは？答え、跡地利用についてまだ決まったものはない。現地調査の様子と仮庁舎外観の写真が2枚添えてありますが、省略いたします。施設分類別計画に関する調査、市庁公社施設分類別計画。9月12日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。市庁公社は大正15年に徳山海軍燃料省の省庁官舎として建設されたものを、昭和25年に払い下げを受け、旧徳山市及び周南市の市庁公社として使用している。平成20年に国の交付金を活用して内外装等を整備し、同年10月に登録有形文化財に登録され、維持管理のため定期的な清掃や庭園の除草などを行っている。市庁宿舎としては、7年間使用されていないが、各種団体との意見交換会等、市庁公務としての使用のほか、定例見学会の開催、建築物の調査や研究、また近年はロケーション撮影や取材の場としても利用されている。今後の施設の方向性は、現在交通環境の整備や新庁舎の建設に伴い、住居や執務といった市庁公社本来の意義は薄れているが、戦火を生き抜いた貴重な建物として高く評価されており、見学会や撮影等、文化的、観光的な用途での利用割合が増加していることから、市庁公社としての行政目的は廃止し、建物の持つ文化的、建築学的な価値を生かしながら、本市の文化行政や、観光産業等の振興、市民活動の増進に寄与する施設としての活用等を検討していく。企画総務委員会での調査。質問。今後どのような活用をするにしても方向性を出さなければ経費だけがかかる状況が続くと思うがどうか。答え。仮 活用方法や課題の整理を庁内で検討し、なるべく早く方向性を示していきたい。教育施設の維持管理に関する調査。9月12日に開催した委員会で、執行部から熱中症対策の緊急的措置として、本年8月に業務用扇風機及びミストシャワーを各学校に配備したことについて報告を受けました。執行部の説明、要旨、今夏は非常に厳しい暑さが続き、各学校への空調設備の完全導入には数年を要することから、業務用扇風機及びミストシャワーを配備した。現在、教室の換気や運動会、体育祭の練習時など、各学校の実情に応じ、有効に利用されている。調達に要した経費は、業務用扇風機235台で200万5020円、ミストシャワー82台で63万7632円の総額264万2652円で予備費を充用し対応した。教育福祉委員会での調査。質問、購入ではなくリースという考えはなかったか。答え、リースを念頭に金額調査等を実施したが在庫がなかった。新たにリースを組めないか業者と協議をしたが、品物を確保できない可能性に加え、購入した方が安く済むという話も出たことから、購入することとした。質問、空調整備後の使い道を考えているか。答え、現時点でも熱気のこもりやすい廊下に扇風機を設置し、熱気を追い出すために活用している学校もあり、その他、特別教室や体育館、ホール等でも活用できると考えている。ミストシャワーについては、外での活動で使うものであり、昼休みや運動会等の行事などで活用できると考えている。来年度には、すべての中学校の普通教室に空調設備の整備が完了する予定であり、使用する必要がなくなった扇風機については、小学校に流用することを考えている。子ども関連施設に関する調査、及び教育施設の維持管理に関する調査。7月6日にブロック塀の現状を把握するため、損傷が特にひどいとされる小中学校で現地視察を行い、現地視察終了後、及び8月9日に開催した委員会で、執行部からブロック塀の調査状況について報告を受けました。執行部の説明、要旨、平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震により、学校施設のブロック塀倒壊に起因した事故が発生した。本市においても、同日緊急点検調査の方針及び内容を決定し、現地調査や保護者への連絡など早急に対応した。調査の結果、緊急度1と判定された10校20箇所は、年度内をめどに現行のブロック塀を撤去し、新たにフェンスなどを設置する。緊急度2と判定された箇所は、次年度以降、計画的に改修や更新等の整備を進める。緊急度3と判定された箇所は、適切に管理しつつ、計画的に現行法令等の基準への適合を図る。また、私立幼稚園及び保育所等については、国・県が調査を行い、安全性に問題があるブロック塀等を有する施設は6施設であったが、施設からは応急対策が完了しているという回答であった。教育福祉委員会での調査。質問、保護者から心配の声はないか。答え、直接教育委員会に連絡は入っていない。メールでの一斉送信や文書連絡など、早めに対応したことから、保護者の理解を得られたのではないかと考えている。質問、通学路の安全点検はすでに実施していると思うが、民間の塀やブロック塀が倒れるという観点からの安全点検は実施したか。答え、現在通学路の交通安全対策プログラムを実施しているが、 各学校にはブロック塀に支点を置いた点検を実施し、危険箇所があれば通学路の変更も含めて適切に対応するように指示することを考えている。また民間所有のブロック塀の場合は道路管理者等が直接改修に着手することはできないが、すでに市のホームページで民間のブロック塀等に関しての注意点や意識啓発等を行っていることに加え、4月15日に発行される市広報等でも呼びかける予定であり、民間への意識啓発に努めていく。質問。掲示物による注意喚起のみでは子どもが理解できるか不安に思うが大丈夫と言えるのか。また応急対策が完了している私立幼稚園及び保育所等の6施設について市は現場を確認したのか。答え。施設からは保護者に対しての注意喚起やコーン等の設置により子どもが近寄れない対策をしていると聞いている。また市の職員が現場を確認し安全性を確認している。徳山小学校と秋月小学校のブロック塀の写真が添えてあります。
地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査。9月12日に開催した委員会で執行部から地方卸売市場青果卸売業者の経営状況の報告を受けました。執行部の説明要旨。市の支援として使用料の減免を行っており、支援開始の平成20年8月から平成29年度末までの支援額の累計は1億9000万円余りである。平成29年度の経営状況について取扱高は例外調布などにより前年度に比べ 8.1% 減少し、33億3900万円となった。売上利益は、販売委託手数料や買い付け収益を含め、合計で2億3400万円となり、経費については、前年度と同額の2億4800万円となっている。純資産については、当期利益額がマイナス400万円となったことから、1300万円と減少している。市による使用料等の減額がなければ2600万円の赤字ということになり、経営はより一層厳しいものになったと思われる。卸売業者からは市民の台所として食品の流通拠点であることを念頭に、今後もさらなる経営改善、収益の向上に取り組まれると聞いている。環境建設委員会での調査。質問。平成30年度の取扱高の状況はどうであるか。答え。卸売業者からは、今年度の取扱高は平成29年度の落ち込みから若干取り戻せるだろうと報告を受けている。質問。計画されている朝市の開催とはどのようなものか。答え。朝市については、青果市場で出荷する青果物等の販売等を中心に、今年度開催に向け、関係者の方々と協議している。開催が決まれば、市民の皆様にも来場を呼びかけたい。徳山下松港フェリーターミナル再編整備事業に関する調査。9月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。県では、フェリーターミナル再編整備に着手し、老朽化の進んだポートビルの建て替えを決定された。事業の進捗状況については、仮設事務所の工事が7月中旬に完成しており、現ポートビル入居者が仮設事務所へ引っ越した後、解体工事に着手され、工事完了後、平成32年当初の完成を目指し、新ポートビルの建て替え工事が行われる予定である。また、安心安全の確保を図るための高潮津波対策として、橋壁などの海岸保全施設、緑地、駐車場などの周辺環境整備は、ポートビルの建て替え工事の完了後に実施される。 新ポートビルは地上3階建ての鉄筋コンクリート造りで、延べ床面積は約2000平米。内部はユニバーサルデザインを取り入れた建物になる計画である。屋上には市から要望していた展望機能が整備され、港湾の眺望ができ、観光などの情報を発信する場所も確保される。フェリーターミナル内の緑地は、利用者の利便性やイベント等での利用を考慮し、賑わいの場として利用できる計画となっており、駐車場は現在の台数以上確保される。今後も引き続き、関係機関や県と連携し、フェリーターミナルが市民に親しまれ、憩い、賑わいの場となるよう努めてまいりたい。環境建設委員会での調査。質問。飲食業者は応募されなかったと聞くが、どうか。答え。県が商工会議所を通じて説明会を開催された際に、参加された飲食業者はあったが、利用者の数や賃料などから採算が合わず、応募されなかったと聞いている。市役所新庁舎での業務開始後に、利用者から寄せられた意見、及びその対応。9月18日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。一期工事が完成し、新庁舎での全業務開始後、利用する市民から様々なご意見をいただいている。主なご意見とその対応は次の通りである。1. 臨時駐車場の場所が分かりづらい。場所が遠いという意見への対応として、仮設看板を設置したが、庁舎南側に駐車場を整備するまではご不便をおかけすることになる。2. 庁舎の出入り口が分かりづらいという意見への対応として、出入り口付近に仮設の案内看板を設置し、自動ドアと表示した。3. ドアが重くて開けづらいという意見への対応として、設計者に改善方法を相談している。4. 多目的室や会議室の廊下側の壁がガラスで、会議参加者、廊下歩行者とも視線が気になるという意見への対応として、さらに利用者の意見を確認した上で対応を検討する。5. ドアの開閉方向、トイレやエレベーターの場所、各課の場所等が分かりづらいという意見への対応として、サインの貼り付け等により対応済みの箇所もあるが、今後もサインを設置する予定である。公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問。ドアが重く開けづらいが、その検討はどうか。答え。ドア自体が重いため、ドアクローザーを取り付けている。現在、改善方法を設計者と検討している。質問。多目的室等のガラスに関しては、どのように意見を聞くのか。答え。利用者へのアンケート調査等を検討している。質問。サインに関する意見が多いが、統一性やバランスについてはどう考えるか。答え。施工にあたっては、設計者に意見を求めており、必要な場所を絞り込んだ上で、図柄や言葉を選択している。仮称、徳山駅前地区市街地再開発事業について、9月18日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。徳山駅前地区市街地再開発準備組合が策定された基本計画では、再開発によって新たに生み出される保留床のうち、ホテルを含む商業棟は、保留床を取得、所有する床取得法人と、そこから床を借りて商業施設を管理運営する商業施設管理運営法人の2つの法人を新たに設立し、事業を実施される方針となっている。その後、9月に基本計画が更新された。その主な変更点は 次の通りである。1、対象地区の区域面積の変更。2、第一種市街地再開発事業の適用の追加。3、ホテル客室の増室、商業棟の階数の変更、カンファレンスホールの面積の増加。4、徳山駅東側駐輪場上空の人工地盤の追加。5、想定事業費の増額。6、床取得法人と商業施設運営法人の連関図から、保留証取得資金貸付金を削除。7、都市計画決定手続きを今年度後期に変更。今年度末の都市計画決定を追加。中心市街地活性化対策特別委員会での調査。質問。資金計画について行政としてどう考えているか。答え。計画を精査していく中で過剰にならないよう話し合い、市としてどの程度支援できるか考えていきたい。質問。町の回遊性や賑わい創出についてどう考えているか。答え。個々の店舗や再開発事業、駅ビルなどそれぞれで完結するのではなく、相乗効果で賑わいを広げるという計画を進めておられるので、市としても応援していきたい。質問。子供連れや高齢者に対するイメージが計画に見られない。また、障害者に対しても十分な機能を持たせてほしい。答え。準備組合に意見として伝えたい。